皆さんこんにちは。3月18日木曜日の知ってびっくりショッキングニュースの時間です。はい、ついに今年度最後の放送です。私がこの放送を始めたのは平成29年4月、約4年前のことでした。こんなに中学生の体のことをしっかり考えられていて、旬のものや行事食などもしっかり取り入れられた素晴らしい給食のことについて皆さんにお伝えしたいという思いからでした。佐賀中学校に来る前に勤務していた中学校では、給食を頼む人が本当に少ない上に残す人もたくさんいたんです。家庭科の授業でも、もう話し足りないので、もっともっとみんなに教えてあげたいなって思っていました。平成28年に佐賀中学校に来た時、給食を頼んでいる人は全校生徒の約 25.6% でした。4人に1人ぐらいですよね。来てすぐは3年生の担任をしましたので、お昼の放送はできなかったんですけれども、その次の年からスタートさせることができました。最初の年は私もちょっとすごく頑張って132回放送できました。で、給食を頼む人も増えて、約 40% の人が給食になりました。それ以降、保健委員会でも食育放送に取り組むようになったり、大学の、栄養の先生であったりとか、東京からはお医者さんに来ていただいたりして食育講演をしたり、いろいろな取り組みを行いました。生徒の皆さんも標語に応募したり、生活実践記録に応募したり、いろいろと頑張ってくれて、たくさんの人が表彰を受けて、去年の未来に残したい日本の食標語コンテスト2020では学校賞までいただいて、雑誌に名前が掲載されました。食生活をチェックしたいという部も出てきて、野球部ではワークショップを開いたりして食事のチェックもしましたね。令和元年7月には給食を頼む人が 51.4% にもなりました。今は 46% ぐらいですが、卒業した3年生のあるクラスは 64.3% の人が給食というクラスもあったんですよ。もちろん給食を頼んでいるからそれでいいというわけではなく、いつも言うように苦手なものでも一口チャレンジしたり、旬の食材を知ったり、地産地消について学んだり、給食を選ぶことでその気になれば学ぶことっていっぱいあるんですよね。中にはお弁当がいいなって、本当はお家の方に毎日作ってほしいんだけどなって、でも仕事も忙しそうでとても作ってもらえないよなって残念に思っている人もいるかもしれませんね。でも私は、忙しくないとか関係なく積極的に給食を選んでほしいと思っています。なぜかと言いますと、おかずの入っている容器には毎日ほぼ5種類のおかずが入っていますね。これだけの種類のおかずを毎日給食にお支払いしている金額で、しかも手作りで作るっていうことは、とっても難しいことです。それに給食で、取るべき栄養の基準をしっかり満たされているということで、食べられないものがあったとしても毎日これだけのものを1日3回食べるくらいじゃないといけないんだなっていう、見た目の食育にもつながるからです。これまで給食を食べたことがない皆さん、今は1週間だけ頼んでみるなんていうことがね、できちゃいますので、献立表を見てまずは1週間ぜひ試してみてくださいね。昨日も言いましたけれども、食べたものの結果が全部ちゃんと自分の体に、現れます。栄養のことも考えて、自分の体が必要なものをちゃんと体に入れてあげてくださいね。さて、食育放送は保健委員による放送を除いて今年度89回目、これまでの通算でいうと約ですけども380回目です。我ながらよくね、喋ってきたなっていうふうに思います。佐賀中学校の皆さんが自分の体のために食生活を大切にし、健康になり、それを土台にして勉強も運動も頑張ってくれることを願っています。明日 日からは給食のない生活ですね。春休み、自分で昼食を用意しなくてはいけない日も増えると思います。その時には、袋ラーメンだけとかで済ませないで、肉や野菜を足すなど自分なりに考えて少しでも良い食生活を送り、元気な姿で4月の始業式を迎えてくださいね。以上で今年度のショッキングニュースを終わります。聞いてくださってありがとうございました。